エントリー会のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
はい、第124.5回目の発信なんですけども、
はい、
はい、私東京ミルク放送局の新庄裕樹と
シャマズ2017です。
はい、この配信はしがなむさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組なんです。
よいなんだよ。
なんですが、
なんでブレーキかけ
んなんですが、はい、今日はですね、ちょっとですね、はい、日頃皆さんからですね、お寄せいただいたですね、はい、ツイッターやらメールやらでいただいてるですねメッセージをですね、
はい、
ちょっとなんか最近本当にありがたいことに送っていただく量が多くなってきまして、
はい、
1週間というか1、2週間でですね、収録と収録の間にいただく分が多くなってきちゃったんで、はい、紹介しきれない部分も出てきちゃいまして、
はい、
となるとちょっとね、あんまりこう無理やり番組内でご紹介すると時間も結構伸びちゃいますし、もういっそのこと1回お便り紹介コーナーを独立させてですね、ちょっと1回にしちゃって、でまとめてご紹介したいなということでですね、はい、124.5 回という不思議な感じの、
はい、
なってますけど、投資番号で言うとね、あれですけど、ナンバリングタイトルではなく、なので、もういきなり初っ端からエンディングが流れてます。
はい。
はい。なんで、これ、配信時期どうしましょうかね。また124回目の、週のやつ、配信が終わった水曜日とか、
ね、それぐらいですかね。
はい。ちょっと回せてやろうかなと思いますので、はい。はい。ではではですね、早速。
最近のことは言わなくていいですか？
最近のこと言うとまた15分とか20分とか使っちゃいますけど、いいですか？フリートークで喋りたいことあります？あるなら別にいいですよ。あ、じゃあ1個だけ、
どう？1個だけある、
はいはい、
ここ2週間、
はい、
何やってたかっていうと、
はい、
安住読んでたんですよ。
あー、小山優先生名作。
けどたまたま金曜日の夜中に、
はいはい、
なんかこう携帯いじってたら、
はい、
広告で、
はい、
安住全巻無料っていうのが出て、
全巻無料、すげえ、
またと思って、うん、入ってる、もともと入ってるアプリだったから、
うん、
まあまあ、ちょっと軽くサクサクって読み出したの。
はいはい。
で、
はい、
まあ、ちょっと読んだことあったから、
はい、
で、まあ、やっぱ面白いなと思って、はいはい、安住っていう話は、まあまあまあ、まあまあ、映画にもなったから、みんなが
知
って
ます。なりましたね。
上戸彩が。
あ、上戸彩でした。
ええ、上戸彩主演の。
綾瀬はるかじゃないんですか？
それは、
あれ、また、一だ。
それは、それまた話長くなっちゃう
ね。やべやべ。
それ、いろいろと、いろいろ闇が深いからやめよう。
そうだ。はい。
で、なんか、じじいに育てられた、
はい、
上戸彩が、
はい、
なんか、要は枝打ちっていうことで、江戸時代の話ですよ。
はいはい。
で、とんでもないキリングマシーンとかしてるわけです。
ほう。キリングマシンね。
で、はい、時代、江戸時代、徳川家康が関ヶ原に勝った後、
はい、
で謀反を働こうとするやつを片っ端から、
うん、
上田屋を扮する子供と子供、まあ17、8ぐらいの子たちが、
はい、
片っ端から加藤清正とか、はい、真田昌幸とかを暗殺する話なんです。
へえ。
で、すごい面白いんですよ。やっぱ原作は、はいはい、で小山優先生っていうのは。うん、そうそう、大井龍馬とかもやってて、
頑張れ元気とかね、
ええ、
今も勇士ってやってますけど、スペリオールで、
なんかね、読んでおすげえ面白いなと思って、
はい、
小山優舐められてんなと思って、
え、
結構相当面白いんだよ、はい、小山優の漫
画って
全部、
はいはいはいはい、
けど なんか社会的地位はそんな高くない。
そうっすか、もう大御所でしょ、この人ね。
いや、でもさ、
はい、俺は直角が一番古いんですか？うわ、意外だったな。僕、小学校の頃に。
元しかも斎藤隆夫プロだからね。
へぇー。
この
劇画。
劇画。で、でも俺、この人と、浦沢直樹と同率でもいいぐらいの記憶がある気がするの
よ。浦沢直樹よりも全然上ですよね、こっちの方が。
でも、世間的には浦沢直樹
が上なんだ。あ、そっか、ネームバリューがね。
うん。で、まあまあ、それは置いといたとしても、はい、ちょっと読み直してみた。すげえ面白いやこれと思って、うん、で金曜の夜で月曜まで全巻無料なんですよ。
はいはい。
で、まあなんだかんだでこう、まあまあ家康を倒すわけですよ。
うん、はい。
で、あ、それぐらいまで読んでたから、
はい、
あ、まあその辺で終わんだろうなと思って、
うん、
こう携帯で一生懸命読んでた。
はいはい。
で月曜まで無料なんで、
へ
え。で、家康が倒したのは14、5巻ぐらいなんですよ。
うん、
頑張って読みましたよ。
頑張って、はい。
あれ、え、終わる気配がないんです。
はい、
初めて安住で検索して、はい、ウィキペディアで、
はい、ウィキペディアでね、はい、
これ全何巻あると思います？
何巻？すげえあるっていうのは知ってます。ドカベンぐらいあるでしょ。
全48巻。
ほら来た。
くわーっ と思ってこれ月曜までに全48巻はリームだと
リーム
で、さすがにこれは気づくのが遅かったこっちがね、はい、なんで、は
いはい、それで大長編でした、
はい、今頑張って伝えて借りて読んでる
なるほど
ですごい面白いんですけど、
はいはい、
その中の32、3巻かな、
はい、
ちょっとこれ今新庄君に配ります。
え配ります、
はい、
資料、また
資料配ります、
またその1話丸々コピーする
方いや 1枚だけ、
1枚だけ、
はい、1枚だけ、
はい、
1枚だけ、
はい、
1枚だけね、
うん、
はいはい、1枚だけ、
いい
1枚だけ、これはい、1枚だけコピーしてるんですけど、
はいはい、
これキニングマシンとなった美少女安住が、
はいは
い
はい、
まあ、いろいろ人間性を取り戻してるわけですよ、
いい、
その時に友達になった、
はい、
まあまあ、ちょっともしかしたら好きかもみたいな、
はいはい、物資のね、
うん、
仏様を
恭介と恭介君っていうのと、
はいはいはい、
将来の夢について語るわけ。
ほうほうほうほう。
で恭介君はもともと手先が器用だから、将来は物資になるだろう、仏とか掘りたい。
仏様をね。
はいはいはい、でそのでリスペクトしてるのが、
はい、
東照日光東照宮で、
はいはい、
眠り猫とかを作ってた左甚五郎大先生。
左甚五郎大先生。はい、
でその人の、
はい、
結局弟子入りができるわけ。
ほう。
で、弟子入りしてしばらくして安住が会いに行って、
はい、
最近どうなんみたいな、
うん、
で、氷介先生は、氷介くんは、
うん、
まあ、手先が器用だから、
はい、
これ書いてありますね、今にも飛び立ちそうな鳥とか、はい、今にも走り出しそうな馬なんかを惚れちゃうんだねと、
はい、
で、氷介くんがところが本元そっくりに生き写しのように彫ったとしても感心してもらえるだろうけど、見た人が感動を覚えたり見た人の心をぐっと捉えたりする彫刻はもっと別なんだと、
はい、
どういうことだと、
うん、
姿形もそうだけど顔の表情を一つとっても、
はい、
例えば仁王は、勇猛果敢の層、般若は、ダミは怒りの層と言われるけど、見る側の気持ちによって別のいろんな表情を感じることもできるみたいなことが書いてあって、まあ、よく仏像とかってさ、うん、影だったり光によっていろんな表情が取れるみたいなことが、マジ半端ねえみたいなことがよく言われてるじゃない。で、氷介がまとめてるんです。本当に優れた彫刻は、きっと見た人たちが思わず目を奪われ、いろんな感情が湧き、心を奪われてしまう。そんな力があると思うんだ。そんな彫刻を惚れるようになりたい。ことを言う。
要は、要するに、ちょっと、すいません、僕の言語で変換すると、はい、青木隆二のモノマネは超そっくりだけど、コロッケの面白モノマネにはかなわないみたいな。
イエス。
同じ。
全く同じ。
イエス。同じ美空ひばりをやるにしても、うわ、すげえそっくり、うまい、似てるっていうのと、コロッケを見てキラキラ笑ってる
の。そこに心がちゃんと入ってるからね。
そういう。
これ、たった。だってこれね、左甚五郎の本って読んだことあるんだけど、
はいはいはいはい、
左甚五郎は、ま、本一冊かけてこの2ページのことを言ってたんですよ。今言った話は2ページなんですけど。
へぇ
ー、これはいいこと言ってるなと。
人生君、
あ、すごい漫画だなと思ってた時に、
はいはい、
これを読んでた時にたまたまね、病院に行って検査中だったんですよ、私。
え、どうしたんですか。え、病気、
病気じゃない、検査です、検査、
検査、
検査、別に何がどっか悪いわけじゃないんで、
はい、
そしたら
尿管結石じゃない、
尿管結石、そしたら、
はい、
たまたまほら病院の BGM とかで、
ええ、
なんかこうオルガンみたいなでさ、
はいはい、
なんか聞いたことある曲が、
はいはい、リラクゼーションミュージック、
そうそう、なんか、
はい、
メロディーだけ流れてるみたいな、
はいはい、あります、あります。
したらふっとその時本当に流れてた曲が、
はい、
浜崎あゆみの
ほう
ボヤージだ。
僕たちは幸せになるため、
うん、それそれそれそれ。
はい、
あ、聞いてて、浜崎あゆみっていうのは自分の中では全くフラット、はい、
フラット、
なんとも思わない、
あ、好きでもなければ
嫌いでもない、嫌いでもない、あ、はい、お疲れ様ですって
感じ、はいはいはい、お疲れ様です
で、ちょっと聞いてみて、
はい、
あれ、
え、
これちょっといい曲なんじゃねえかなと思った、
いい曲なんじゃないかと思った、いい曲ですよ、それ
で、ちゃんとね、
はい、
YouTube で聞いてみたんです、
はい、
ちょっといい曲なんですよ、やっぱり。
いや、いい曲ですよ。それ知ってます、知ってますよ。
でも、
はい、
なんていうの、
うん、
乗ってこない。入ってこない。
乗ってこない。あ、はい、
なんで入ってこないのかなと思って、
はい、
もう YouTube で関連動画で出てくるじゃないですか。
出てきますね。
そしたらなんかね、番組の、
はい、
テレビ番組かなんかのやつで、
はい、
素人対プロみたいなのがあって、それでボヤージを歌ってる、まあ、なんかプロの歌手の方が歌ってますみたいなやつが YouTube で上がってて、
あ、浜崎あゆみじゃ
ない人したら、俺全然知らなかったんだけど、
はい、
なんかね、ちょっと待ってね、
はい、
何さんって、日月みなみさんっていう人が、沖縄民謡とか歌ってたの、
はいはいはい、
でそれをクリックして聞いたら、その人が、うん、あの日月みなみさんっていう人がこの浜崎のボヤージを聞いてるの、あ、歌ってるの、歌ってる、
歌ってると、はい、
めっちゃくちゃいい曲なんだ
なるほど、歌う人が変われば
もう、はい、診察してちょっと泣きそうになってさ、
あ、診察室でその動画を見るところまで行きましたか、
うん待合室か、待合室で見ながら、
待合室ね、待合室ね、
待合室でちょっと見てて、もうちょっとな、はいはいはい、こんだけいい曲だったんだ、これと、
はいはいはい、
これ素人の浜崎なんとか歌ってもいい曲に聞こえるわとい
や、何言ってんすか、
プロが歌えばこんだけ、その時にまたこう、あずみを見直して、
忙しいっすね、
同じこと言っとるわと、
それめっちゃ病院の待ち合いで携帯いじってる人じゃないですか、そうそうそう、注意されますよ、それ携帯切ってくださいって電子医療機器に悪影響を与えるっつって怒られるやつって、はい、
いかに薄っぺらいことを歌ってたんだなって浜崎っていうのは、ほんとに騙された時、木月みなみさんの YouTube を見てみた、見てみた浜崎あゆみ、これ聞いてる人は基本的にみんなフラットだと思うんです、浜崎あゆみに対して、
あ、まあまあまあ、ファンの人もいるかもしれませんけど、
でも木月みなみさんのボイヤージはもうほんとこれ国家でいいわ、
へぇ
これほどの名曲なのに素人が歌ってるからちょっといい曲ぐらいになってるっていうのはほんともったいないなと思って、
へぇ、木月みなみさんね、お城の城で木月、
そう、
だから何回で見ないんですね、
そうそうそう、はい、だから、
はい、
本当にいい曲なんだけど、
はい、
結局浜崎が歌ってるのは非常にため一面的なところしかやってないから、
はあ、
大したことないように聞こえてしまう
あ、じゃあもう改めてね、
本当に安住にはね教えてもらうことが多い、
へえ、ザ・テレ東のザ・カラオケバトル10回優勝ですって、
すごいね、ほんと全然違うと、ほんと申し訳ないと思って、いや、木月みなみさんがすごいのは当たり前なんだけど、
はい、
プロって何なのかっていうこと、人に伝えるっていうことは何なのかってことを教えてもらった木月さんに、うん、
すげえ深いことを病院の待合室で、
うん、でも、
はい、
それだけ、今日は
それだけ、え、今日はそれだけ、ちょ、待ってくださいよ、
もうお腹いっぱいです、
もう初め
これだけを伝えたかった、
初めに言ったやつと全然違って、もうこれ延々ずっとこのエンディングテーマ流れ続けるって、考えてくださいよ考えてくださいよ、
でもいい話だったでしょ、
いい話ですけど、オープニングトークじゃないですか、で今何分使ったか分かります、ちゃまさ体感で何分ですか、今
3分半ぐらい、
13分です今回30分一本勝負の予定で、普段ご紹介できない、
いやいい話だったでしょ、
お便りをまとめて紹介するために今回一枠作ったにもかかわらず、
いい話だったでしょ、
半分やっぱりいつものオープニング
トークじゃん、それを頭からやるのもどうかなと思ったから
いいですよ、次の収録撮っといてくださいよ、まあ、いいけど、うん、タイムリーだったら、はい、じゃあ早速お試食って言っても、はい、もう結構経ちましたけど、お便りのご紹介いいですか、
はい、
はい、じゃあちょっとね、ではまずはこの方、新庄さんこんにちは、埼玉の大沢です、
あ、はいはい、
新庄君大反省会第119回、俺たちの田園少女を拝見しました、正直なところ配信を聞くまではあまり興味がなかったんですが、お二人のドライブ感も相まって大変楽しかったです、まだ途中とのことなんで、ぜひ帰ってきた俺たちの田園少女を期待していますということでね、はい、あの前やりましたけど、その配信前にいただいたものですね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、またメイドインアビスのアニメ化楽しみですね、
あ、そうですね、
はい、アニメの感想も配信なんで聞けたら嬉しいです、
はい、
それではこれからも配信頑張ってください、楽しみにしています、ぴょんちこりーんってことで、
はいはい、メイドインアビス見ました、
メイドインアビス1話がね放映されましたね、
はい、
あ、もう2話か今日、あ
の、そうですね、はい、オープニングまでは見ました、
私、いや、一応僕も予約録画はしてて、断片的にしか
後半見たくないわけでは全くないんだけど、
ちょっと時間がなくて、
そうそうそう、
はい、なんですけど、あ、これでもあの Amazon プライムビデオでも見れますし、
ちょっと改めてね、
うん、あの何を一回、これすごい良かったですよ、超ハイクオリティでした、
あ、本当に
背景も、
いや、一回見ましょう、音
も、
ね、一回やりましょう、
良かったんで、ぜひぜひこれこの後ね、一応原作を5巻まで僕らも見てるんで、
はい、
どういう風に持ってくるか
な
ってい
うのがね、
すごい楽しいですね、で、はい、ワンクールでどこまで進めるのかっていうとこも気になるんで、
すげえね、今 Amazon プライムビデオで星5いっぱいついてたの、
いや、そうですよ、うん、いや、1話でなんかね本気度が分かりました、
いいですね、
なんか適当にアニメ化したんじゃなくて本当に 気合い入れて作ってるなって感じがした。
この作品は見たら違う
って。ちょっとそういう話はしてないですけど。はい、続きまして、はい、大沢さん続けていきます。はい。ちゃまさしんりょうさん、こんにちは。埼玉の大沢です。はい、第121回、俺たちのグーニーズ拝聴しました。はい。評判のいい作品だということは知っているので、ですが見たことがありませんでした、はい、配信を聞いて例のごとく興味が湧いたので早速伝えて探してみたいと思います、
はい、
また冒頭の桜井先走りトークで藤原竜也の話が出ていたので一つリクエストです藤原竜也主演の探検隊の栄光ご存知でしょうか。川口浩探検隊を彷彿とされるドキュメンタリー映画を撮る程度作られている映画です。後半はともかく前半のジャングルの奥地に生息する幻の蛇ヤーガに会うために進む探検隊をわざとらしいやらせで撮影する様子はなかなか面白いです。特に半裸でワニ、作り物と格闘する藤原竜也や、ヤーガ捜索について警告して語気を荒げる住人、水先にゴミを置かれて怒っているよ。なかなか楽しみました。よかったらご鑑賞ください。それでは配信頑張ってください。楽しみにしています。
この映画ね、全く知らなかった。
これ映画なんですか？
映画です。
テレビじゃなくて。
全く知らなかったんですけど、はい、見ました。
見ましたか？
ケンがそこまで言うんだったら見ようと。
ああ、ケンじゃないですけどね。
見た、
はいはい、
これもしかしたら藤原竜也の代表作だ、
はい、いや僕もこれね気になる。これこれあの人でしょ、
いつもの人、いつもの人、
名
前知らない、名前知らないけど
指揮者の息子でしょ、小沢誠越でしょ、うん、あ、ゆうすけさんたまにも出てる。これこういう、こういう体の、これあれなんですね、モキュメンタリーとかでもなくこういう体の映画なんですね。完全にこの台本ありきの、
あのね、なんかこう台本ありきでやってますっていうことに対して、はい、この周り、最初はなんか達也も、
はい、
えみたいな感じなんだけど、周りがあまりにもそれに対して真面目にやってるから、
はい、
本気にやらざるを得ないっていう状況で、それで熱いこうトークがあるんだけど、トークコーナー、
トークコーナー、はい、
そこはね、素晴らしいでしたね。
面白そうです
ね。後半ともが、まあ、全然映画としては成立してると思いますし、
はい、
いや、これいい映画ですよ。
あ、本当ですか。
はい、これはね、
はい、
最初俺見る前までどうかなと思ったけど、
はい、
ケン、いいね。
ケンじゃないですって、大沢さん。ケンって読める感じですけど、
ケン、いいもん持ってるこれ面白かった。
あ、そうですか、
うん、僕たちのいない街か探検隊の英語どっちかだと思う。僕だけがいない街か探検隊の影響どっちかと思う。藤原竜也大統領
は、あ、過去に戻って未解決事件を解決するか、ジャングルに潜って、未発見生物を発見するか
どっちか、うん、いや、これはね、良かった。
ああ、そうですか、わかりました。ぜひちょっと見てみたいと思います、探検隊の影響。はい、わかりました。続きまして、またこれも今週の大沢さんです。
はい、
大沢さんちょっと貯めてみました。
はい、ありがとうございます。大沢さんコーナー、
大沢さんのコーナー、
剣のコーナーね。
いや、剣じゃないです、はい、第122回帰ってきた俺たちの田園少女拝聴しました。
はい、
今回はちゃんまつさんも読んでいるためちゃんまつ分析が入るので一歩引いたところからの感想もとても良かったと思います。ドラえもんに例えたところはなかなか的を置いていて分かりやすかったです。ちなみに息子が毎日のように CS で放送のドラえもんを見ているので常々思っていたのですが、のび太がいい人で優しいというのは完全に誤りで、どう考えても人間のクズです。新しい道具を貸し与えられると必ず調子に乗って悪用して最後に失敗するという定番の流れを外すことはまずありません。出来すぎ君を選ばなかった静香ちゃんは確実に人生の選択を誤っていると思います。話はそれてしまいましたが、これからも配信頑張ってください。応援してます。僕常日頃から思うことあるんですけど、
はいはい、
のび太って僕だと思うんですよ。
のび太新常設。
うん、なんかいや昔全然違ったんですけど、なんかこの年を減るに従って特に30超えてからどんどんこれ 俺がのび太に近づいてってんなと思って。だってすぐ寝るし、多分1秒ぐらい寝れると思うんですよ。どこでも
すぐ寝る、
すぐ寝るし、なんかすぐやらかすし、
うん、やらかす、
慌てん坊忘れん坊、
バカ、ドラえもん待ち、ドラえもん待ちな状態だよね。
ドラえもんが来ないんですよ。いつまでたっても
ドラえもん来ない。新庄くんはドラえもんが来ることを夢見てるんで、ね。
ドラえもんが来なかった
のび太ですね。最悪じゃん。
最悪
です。ドラえもんが来なかったのび太って超もうどうしようもない。
どうしようもないクズですだから。そのことに気づいて俺悲しくなりましたもん、自分で。はい。
いい話だな
ぁ。何がいい話だ。
いや、いい話だなと思って。
だからおばあちゃんの思い出。
いや、新庄くんとのび太が同一人物説ね。はい、いい話。いや、もう全くその通りだと思う。
どんどん視力も落ちてメガネ化してますね。そんな感じです。
はい、
のび太を見たら、それは私だと思っていれば、はい、ほぼほぼ間違いませんので。はい、ありがとうございます。続きまして、ミニ ミニハレさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
グーニーズ来た、そのうち、俺たちのメゾン一国もやってほしい。
メゾン一国はね、もう一回読み直さないとダメだな。
メゾン一国はね、
一回読んだことある、面白かった
けど。僕もね、アニメで全部とりあえずは見たんですけど、原作の方をきちんと読み直してなくて、
うん、
あの、あれですよ、僕の友達の尿管結石の渡辺くん、
うん、
あいつ超詳しいですよ。読みます
か。メゾン一国やるとき呼ぼう。
呼ぶときやりましょうか、うん、また来たいって言ってたんで。もう1年ぐらい前ですもんね、うん、前の尿管の時に読んだもんね。
渡辺君来てもいいんじゃないかな、
うん、
メゾン一国はちゃんとやる。俺ね、メゾン一国じゃないんだけど、
はい、
鶴木やりたいんだよね。
あ、鶴木独身寮ね、うん、はいはいはいはい。あれね、僕あの大学の演劇研究会の時に部室に全巻
あった。あ、ありそう。演劇研究会の部室にはあるやつ。
僕ね、これ誰か持って帰んねえかって言った時にね、持って帰んなかったんですよね。読みたいな。
よかったなと思って、
うん、
時代を切り取ってたよね。
時代を切り取ってましたが、うん、88年から91年作ですね。
子供
の
うち
栄作先生、うん、鶴木ね、
はい、はい、いやいや、でも本当メゾン一国もやりたいですね。
メゾン一国もやりたいですね、はいはい、やっぱり一大期ですから、
うん、
五代優作の、
うんうん、
ね、はい、わかりました。続きまして、どっちだ、はい、塚さん、
はい、
ありがとうございます。さっき読んでなかったかな、うん、はい、俺たちのグーニーズ会拝聴しました。
はい、ありがとうございます。
聞くだけで映画一本見た気になるというお得感。スピードランニングに通じるものがあり感動です。スピードランニング聞いたことはないんですが、
聞いたことねえのか。
グーニーズは眉間なので早速休日に借りてこようと思います、
はい
はい、それと眉間なので見てるか全く分からなかったんですが、スロースのものまで最高でした。
おーでーおでタンクスカソスゲーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブー。怒られる
って、まあまあ、
スロースに怒られるってだから。
まあまあか、おでのこと落としたからこんなことでだって言ってた
ブルーブ
ー。追ってくだったなお父さんみたいな横綱になりたいっていう。
誰なんだよ、もう。誰だか
分
かんない。高野花親方になっ
ちゃって。お手のラリアットで、みんなぶっ飛ばしてやろ
う。でもスロースなんだよ、それね。
これ長州力。
全部一緒なんだよ。スロースと高野花と長州力が同じなんだ
よ。またがたよ、またがたよ、またがたよ。長州力。なぜかシルベスタストローンの機械を思い起こしてもしました。ドッキーのね、
はい、スタはまたちょっと違うでしょ。
ああ、ランボーを見て、次回電影少女が再び帰ってくるので、はい、熱いやつ語りを楽しみにしております、
はい、
ってこと、
はい、
これもね、電影少女会の前に、
はい、
帰ってきた
から、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、やっぱあの要所要所でこのモノマネは入れていきたいなと。臨場感をお伝えするにはだってちょっとね、意味は分かんないですけど、かえって混乱させるかもしれませんけど、はいはい、まあ、でも楽しいんで、
はい、
はい、な感じですかね。はい、続きまして名古屋の梅次郎さん、
はい、
はい、ですね、あの連続マンさんのお話もいただいたんですけども、あれですね、グーニーズの感想ですね、
はい、
はい、ショーン・アースティン、マイキー役の。
あ、梅次郎さんはね、
はい、
グーニーズ好きだよ多分
ね。だって僕らとあの価値観が似てますからね。というか僕と価値観が似てますからね、
うん、
ショーン・アースティン、あのあれですね、サムの役、
うん、
あのロード・オブ・ザ・リングのサムの役の、うん、マイキー役主人公のショーン・アースティンですね、うん、ショーン・アースティンはトイ・ソルジャーが懐かしいですね。
あ、トイ・ソルジャーだったね、
はい、1985年映画は最高。
あ、
バック・トゥ・ザ・フューチャー、ランボー2、
お
ーターミネーター、
お
ー、ゴースト・バスターズ、
おー、
ビバリー・ヒルズ・コップ、
お
ー、ポリス・ストーリー、
お
ー、ピーウィーの大冒険、
おー、
ティーン・ウルフ、スパイ・ライク・アス、どれが取り上げてください。
すげえな、85年なんかあったんじゃね。
2016年の日本映画ぐらい豊作ですよ
ね。時代の転換期だよ、
ね、転換期ですね。
大放送で何てことじゃん。85年に生きててよかったと思うもん、
うん、85年に、あ、そうか、そうですよね、
全部面白いもんね。
僕も2歳ですけど、ロッキー4って84でしたっけ。85じゃなかった。
85年でバックトゥザフューチャー、グーニーズ、ランボー、
怒りの脱出、ね、
2、黒沢のラン、タンポポ、
あ、タンポ
ポ、マッドマックス、サンダーロードホームでしょ、スニーカー、恋文知らない、ポリスストーリー、
寂しん坊ね、さっきの
うるせえやつ、3か、あ、惜しいな、
ウルフバーマイラブ、あ、ロッキー4もやっぱ85年だ、
あ、ロッキー4、
あ、コマンド、
コマンド、
コマンド85年だ、
ハイスクール、
高校与太郎行進曲ね、
何これ、
ポリンが出てるやつですね、
世界的に何かがあったんだな、この何かものづくりに、バタリアンもそうでしょ、
え、これルパン三世バビロンの黄金のやつはどうですか。
まあ、あんまり
ダメなやつでしょうかね。
あんまりあんまり、あ、台風クラブね。
まあでも まあでもね、
すごいね、
結構なそうそうたる顔ぶれですよこれ。
二段目クリスチャンもそうか。あーすげえな。
はい、85年映画特集ね。
85年一番面白かったんじゃない。
面白かったですね、これね。はい、ぜひぜひ。はい、あ、続きまして、まだいいですね。はいはい、牛田智之さん、ありがとうございます。
牛田先生、
牛田先生、はい、無人ドキュメント、
はい、
はい、いつも楽しく聴いてる東京ミルク放送局、はい、22年目の告白をちょうどいい映画と評したことを褒めていただきました。ちなみに僕はあんまり面白かったじゃなくて、面白いけどあんまり好きじゃなかったっていう感じなんですよ。
知ってる。
そうね、
それは知ってるけど、
あんまりちょっとまあね、
そう、それは知ってるけど、そうだ、なんて言ってたんだっけ、もう一回言って、
え、ちょうどいい映画、
ちょうどいい映画っていうのはどういうことかって、
あんまり面白くなかったんではなくて、面白いけどあんまり好きじゃなかった。
全く同じことを言おうとしてた。
絶対嘘です、絶対嘘ですよ。つまんなかったって言ってたじゃないですか。
全く同じことを言おうと
してた。見る価値なしって言ってたじゃないですか。
あの、自分の語彙力が足りなくて。
ブイーブイーバー、
牛田さん、
目から汗が蒸気が入ってる。
牛田さんと全く同じ意見です。私全く同じ意見です。いやでも本当に20億
は
素晴らしいことだと思いますし、
はい、ちなみに、続きがありまして、
はい、
っていうか22年目の告白の話よりもグーニーズの話よりも長谷川さんの声が聞けるという意味で神回。冒頭のね、
ちょっと牛田さんに
言ってくださいよ。
いや、もちろん、もちろん声離さない
もんな。
あんた声離さないもん、ちょっと。
ちょっと。
なんで会釈なの。
会釈伝わらないから。
なんで後輩のバイトみたいな、なんか会釈して。いいっすみたいな。すみません、はい、内田さん。これで勘弁してください。
はい、ありがとうございます。はい、次まして、琵琶湖彦のんさん。ありがとうございます。何かの奇跡か HD レコーダーが直っていたと。そして東京ミルク放送局で取り上げられていたメイドインアビスを録画予約する。この夏はガリガリ産地を削っていこうということ
で、はい、そうですね、
メイドインアビス見てい ただ
いて、はい
はい、
メイドインアビス一回も見ないでもあるんですね。
これはね、良かったっすよ、
はい、
本当に
見てないんです
よ。後半のとこ見ました。後半、はい、
ちゃんと見てない。
あとあの PV もちゃんと見ましたから、はい、こうクオリティはすごい。
いやでもメイドインアビスはみんな、はい、ね、次回は見た方がいいかな。
原作も見てください。もうね、あの、もう終わっちゃいましたけど、6月末まで、Amazon、Kindle のね、なんだ、iPhone のアプリの、
うん、
あの、Kindle アプリの、
うん、
やつで、電子書籍、
うん、
1巻10円だったんですよ。1巻10円で、で、5巻まで、2から5巻もう半額だったんですよ。え？即買いしましたよ。アマゾンで。
いや、そういうのない。
電子書籍。
あの、それは失礼。
え？
そのなんか携帯で漫画見るとかない。
携帯で漫画見てるじゃないですか。安住全巻見てるじゃないですか。
安住を漫画で見てからコミックスに映った時のまあ迫力の違い。安住の剣さばきとシュパンシュパンシュパンが全然違う。はい、
まあまあまあまあ。まあまあまあ紙媒体だからこその良さってありますからね、
う
ん、やっぱね。
あ、はい、でも安かったってことですね。今もう終わっちゃったけど。
安く買えてすごい満足っていうことです。はい、すいません。
いや、あれだ、メイドメスぜひみんな見てください。
はい、
あとそうだ、ごめんなさい、はい、牛田さんちょっとごめんなさい、話しますよ。牛田さん、
はいはい、
あのブログでわざわざ光と地見に行ってもらったらしくて、
おお、
はいはい、書いてもらってありがとうございます。全部まるまる監督にこの前渡してきましたんで。
何やってんすか。
いや、喜んでましたよ。
変なことない。あ、本当ですか。あ、じゃあよかったですね。
マジですか。
本人はこんなにボロクソに言ってるのに。
光と地は面白いって言って
た。あ、そうか、光と地ね。失礼しました。はい、次まして、
はい、
ワイナオさん、ありがとうございます。
はい、
ついに来ましたよ、ワイナオさんから。
前
衛少女会の感想が。
来た。
来ましたよ。
待ってたよ、ナオちゃん。
待ってましたよ。
はい、明日ぐらいに会うんだろう。
何ですか。前衛少女、よかったですが。あと14回、1巻につき1回しないと伝わらないんじゃないかななんて。
じゃあやってくれよ、自分で。あんたも配信してる側だ
もん。そうですよね。そういえばそうでしたね。そうです、
自分でやれや。
特集を聞きながら、時間が足りないと思っていたので、またやってもらえるのはありがたいです。はい。
はい、
続きまして、私と田園少女。
はい。
1993、
うん、
浪人生の私は、
うん、
13巻を読むときにヘッドホンを押し、
うん、
飛鳥涼、かっこ現役中の伝わりますかを無限リピートしながら追いつしつつ読んでました。うわー、恥ずかしい。
やべえやべえやべえやべえ人だ、やべえやつだ、やべえやつ。
今もちゃとれるものなら、もう一度もう一度 ってやつですね。
スタローンとの違いが分かんない。
伝わりますか。スタローンは
さっきのスロースとの違いが分かんない。
スタローンは我々なんですよ。ドリア
だから同じだよ。だから今、
おおよアポロクリードじゃねえか。
同じだよ。
全然違うじゃないですか。アスカです、アスカ。はい、
それを聞きながら
聞きながら
読んでた。
これかこれ伝承書かな。まあでも人それぞれのテーマがあるでしょ。
いやでもその絵面がかなりヤバいやつだよね。
ヤバいっすね。
話しかけたくないランキング1位だよね。それでしかも泣いてるんでしょ。
これをヘッドホンに聞きながら
家で体育座りしながらそれ聞いてる。
最後ワイちゃん人間になれたよ。
ワイナオ先生最高です。ワイナオ
先生ありがとうございます。
最高です。
ちなみにこの作品実はハリウッドでパクられてるってご存知ですか。
そうなの。
キュービック&スピルバーグの AI 人間になろうとするところ
あった。
なんかやらしいシーンがあるところ。何よりタイトルが愛の綴りで AI。 もう露骨。だってビデオガール愛 AI
です。でもだってあれハーレージョエル・オスメント君じゃなかった。あれ
ハーレージョエル・オスメント君ですよ。
男の子じゃん。
男の子ですけど、そこをちょっと女の子だとやっぱ露骨すぎるんで、ハーレージョエル・オスメント君のあの困った表情でごまかしつつ
あ、そういうことなんだ。
何よりタイトルが AI と書いて愛。一人じゃないか。
そっちじゃない、ゴリラの方じゃねえだ
ろ。楽
しみ。
私君を待つ。
そっちじゃねえだ、ゴリラの方じゃねえ
って。愛の物語。
それまたちげえよ。それはいいやつだね。それはいいやつだ。
とにもかくにもこの作品が世間的に半笑いで終わってる感が許せない。今回のこの特集で世間が田園少女の素晴らしさに気づくと思うと鼻高々ですわい。ありがとう新庄ゆき、ありがとうミルク放送局。
でもね、それは本当にその通りだね。
本当ですか。
うん。だ半笑いなエロ本でしょこれみたいな感じの評価になってるのはちょっと失礼。
そうですね。それは僕はもう常々伝えたかったことですから。
あ、そうだったんだ。
そうです、初めて知った。そうです。ただのエロ漫画でエロいとこに付箋いっぱい貼ってるでしょって言うんじゃなくて、結果的にすごいいい作品ですよ。
いやすごいいい話だから、そうそうそう、本当に13巻まで頑張って読んでもらいたいです。
そうですね、13巻で頑張って読んで、アスカの伝わりますか聞きながら応援してください。
最後13巻の1ページ開くときはアスカの
伝わりますか
を聞きながら、いやでもそれはね100点の聞き方だと思う
よ。あー、一応人間になる。スタローンのマジで。あー、一応。
いやでもみんな泣くもん、あれ。全人類が泣くような仕組みになってるもん。
人間になれたよーって。はい。
で本当にいい話ですね。
はい、いい話ですよ、本当に。はい、では続きましてどんどんいきます。
はい、
はい、もうちょっと30分過ぎました、ね、
はい、
あのオープニングが長かったんで、はい、ちょっと
誰だよオープニング。
あなたですよ。
どうでもいいこと話し合
って前後編に分けたかったけど、はい、まあ、分けないでいこうかと思ったけど分けざるを得ない感じだった。まあいいや、はい、いきます。いっちゃいます。ナナミシンプソンさんありがとうございます。今回たくさんいただいたんですよ。
はい、ありがとうございます。
グーニーズ界の感想ですね。
はい、
グーニーズってタイトルになんとなく聞き覚えはあって、話が始まっても覚えがあるようなないようなだったんだけど、オルガンを間違って弾くと罠発動の場面の話
なんで、あそこ絵面強いからね。
昔テレビで見てすごく面白かったあの映画だとなった、はい、もう一度見たいなと。
なるほど、
ええ、
ありがとうございます。
続きでですね、うちの近所にも身体的特徴が子供の頃にすごく怖かったけど本当のところは普通にいい人はいたな。あの人今どうしてるの。
まあ、スロースなこと。
スロースみたいな人は僕ん家の近所にはいたんですよ。確かに皆さんもいますよね。
スロースはいなかった。
いや結構いましたよ。
こうだって絵面でやべえよ。スロース
崩れちゃってる感じの人とかいました。
スロースはやべえって。だからここまでスロースっちゃってた人いた。
で歩き方おかしかった
と
か、
あそう
なんかあったんだなっていう。
あそれはでも関東と関西の違いだろうな。まあそうしょうがねえわ、は
い、あそして配信を聞いてグーニーズをレンタルしに行ったそうです。
おそうですね、は
い、そしたら置いてない、
店
内端末には在庫ありとあるのにジャンルの棚にない。店員に問い合わせたところ、当店この夏のおすすめと新作横の一番目立つところに本でいう平積みをされていた。さては配信を聞いていたのか。
何店長が聞いてやがるな。
これもしかしたら本当に、いや今までのガルパンが前回ないとか、
うん、
いやこの配信聞いたからないんでしょうみたいなことを冗談で言ってましたけど、これを見た時にこれ本当に聞いてんじゃないかなと思いました。
そんなことないでしょ。
今グーニーズ押してこなくないですか。
え
今グーニーズ押します。
俺は365日押してるよ、グーニーズは。
嘘、絶対嘘でしょ。 嘘でしょ、忘れてたでしょ。
まあ、いや、もし聞いてくれてそういう風にしてくれた人が、だから確かに バイトのね決裁権がそこあるからさ、
はい、ああそうかそうかそうか、
多分アルバイトのことを聞いてくれたのかもしれないですけど、それはそれでそれはすごい嬉しいですね。
何の脈絡もなく流れも何もなくグーニーズや
って、今年の夏のおすすめズグーニーズっておかしいじゃん、そう考えたら、ね、その店の店長の人格を疑うわ。まだ
アイエーソブカリビアンなら分かるけど、
パイカビだ、パイカビか、パイカビかトランスフォーマー置けや。そうです、ね、なんでグーニーズ置いてんだよ、
頭
おかしいだろ、そこの店長。
はい、ちなみにあの喘息の薬の話、うん、マイキーが好きなやつですね。あれは鼻炎の点鼻薬と基本的に同じもので、気管周辺の血管を収縮させて腫れを抑えることで呼吸を楽にする
そういうものなんです。
はい、俺が鼻炎持ちで耳鼻科で処方されたときに医師から聞いたけど、昔のことだからうろ覚え、はい、正確な情報は医師薬剤師にご相談お願いします。
まあまあまあ、ま
あ、あそういうことなんですね。
はい、
なるほど。ちなみに宝石が好きなおかんにグーニーズのラストを見てもらった。そしたらこれだけ大きな宝石だと種類や質、傷の付き具合にもよるけど1個で数千万円になる可能性がある、
あそれが
と言ったから、マジで立ち退かなくて済むかもしれない、ただ海賊の埋蔵金が発見者の所有になるかは多分裁判。
あそれ難しいね。
だからあの本当にこんなちっちゃいあのビー玉入れに袋に入ってるこんな一握りの宝石で、うん、家が立ち退きが回避できるのかみたいな話は本当にできるんじゃないかと。
あだからそこはだから、
はい、へえ、じゃあ本当にめでたしめでたしなんですね。
まあ、あんま考えてなかったろ
う。まあでもない
はずだ。絵面の強いものの小道具、美術さんが、うん、あこれいいんじゃないってやつじゃない？
はい。
はい。
続きまして、
ギ
ガゲさん、ありがとうございます。はい。ナポレオンダイナマイトを見ました。
遅っ。
確かにこの方はあれなんですよ、
ね。遅っ。半年ぐらい前。
電車男、あ、じゃあバス男の回を聞いて、ポチりましたっていう方だったんですね。でそれをそのまま見ずに寝かしといたんですよね。最近になって見ましたと。はい、出てくる人物みんなろくで出しばっかりで、最初はなんだこいつら、なんなのこの映画みたいな感じなのに、なぜか見終わった後は爽やかな気分になれる、そんな映画でした。
あそうですね、
はいはい。ナポレオン渾身のダンスシーンと、最後のちょっと可愛くなったデビーに謎の感動を覚えました。
あ確かにね。
はい。
それは面白い映画ですよ。
面白い映画ですよね。
はい、
うん、だと思いますよ。
はい。
はい、すみません、同じ方ですね。三谷さん、はい、ありがとうございます。俺たちの恋愛少女会を聞きました。
もう、
はい、中途半端なところで終わってしまっていたので、続きをすぐにやっていただきたい。まあ、続きやりましたけど、
うん、はい、中途半端どうで終わったもんね。
どこかで手にしてあげるねというセリフがあった記憶があるのですが、これは正しい記憶なのか気になるので解明してください。
あったような気もするし、なかったような気もする。三谷さん、どうなんですか、その
検証。三谷さん、
三
上さんの話を聞きまして、
なんでしゃくれてるんだ
よ、三上さんの話聞きまして、
なんでしゃくれて話して
るの、我々番組
誰
我々バラ色の人生、
いなくなっちゃったでしょ、テレビ
が探しました。我々番組総力を挙げて探しました。そしたら三上さん、このシーン見つかりました。見つかりました。
会えるんだ、このシーンに会えるんだ。
はい、このシーンですね、
バラチンだ、バラチン、
このシーン、10巻電影少女10巻の120ページです。付箋貼ってきました。これですね、萌美ちゃんです。キャラクター萌美ちゃんです。萌美ちゃんが、大きめのセーター1枚だけを着て、下は裸で、ヨウタ君のベッドに潜り込んでくるシーンです。ここで、この3コマ目、これね、本当にね、写植じゃないのか、手書きなのかな、写植の一番ちっちゃいやつなのかな、あ、手書きです。手書きのすっごいちっちゃい字で、読めるか読めないかわかんないぐらいの、パッと見ほんと飲みのような大きさの字で、よーく見たら、手でしてあげるって書いてあるんです。
俺これ。
え、何って、ヨウタ君が聞き返してるんですけど、僕ね、実際これ言われるまで気づきませんでした。なんか言ってるなって思ったんですけど、よく見たら、手でしてあげるって言って、その後、もめちゃんが取った行動は、お察しください。お察しくださいっていうか、
まあ、規制かかってこれだけほんとちっちゃくなってるんでしょ？
なんすかね。
で、ちょっと待って、そう、これそういう、こういう裏事情もすごいし、
なかなかこれ、
で、この三影さんからの一言に対して、はいはい、この一コマを見つける、このクズっぷり、
はい、番組、総力上げて、最大限読みました。
これ、
探しました。
半端ない労力で、
はい、
なんかあったかもしんないけど、なかったんじゃないかなっていうのが多分、あれなんだけど、
はい、
証拠まで
証拠、はい、
10巻120ページです。10巻120ページの3コマ目、
3コマ目です、
はい、一番ちっちゃい球数の本当で、
はい、手でしてあげる、
うーわ、
萌美ちゃんのね、はい、
これを見つける、
その後
新庄君が一番キモいね、
チンコ触りにくるっていうね、はい、はい、そんなねドキドキのシーン、 はい、いや、エロ漫画なんだなっていうのが分かりましたね。
エロ漫画じゃねえって、ワイナーさんがそんな言ってるよ、今。3分ぐらいの。
はい。はい、
怒られる。はい、
三上さんのお便り続きがあります、はいはい。ちなみに僕は連編が好きなので、
連
編についても30分語ってくれると嬉しいですと。
はい。
はい、連は極楽のじいさんが本当に目指していたビデオがあるという感じで、愛編あっての連編だとは思うのですが、単品として見てもいいお話でしたよね。あと実写版もありましたね。ということで。連編の話もまあチラッとはしましたけども、ね、結局愛編はドラえもんがのび太くんのこと好きになっちゃうんで、むちゃくちゃなことになっちゃう。
そうそうそう。
で、連編は
道具の出せないドラえもんだね。道具の出せないドラえもんがのび太くん
のこと好きになっちゃう。もう主人公に恋心を抱かない純粋なビデオがあるとして、
はい、
で、ちゃんと心を持ったビデオがあるとして、いろいろと
声を出して成立しちゃってんだよな、なんかいろいろ面白い、はい、面白いっていうか普通です。
うん、それはそれですごい良かったと思います、うん、でちゃんと周りの登場人物のですね、心の動きやら恋に臆病な人たちがちょっとね、まあ、一歩踏み出すようになるまでを丁寧に描いた作品だと思いますので、この連編も好きですね。2巻で終わってますけど、はい、な感じですかね。はい、まだまだまだまだいけるのか。あ、ちょっと40分過ぎてますけど、ちょっと行きましょうか。もうお便りを紹介するという回でやってますから、うん、ちょっとスペシャルです、はい、天狗ですけど、はい、よいしょ、はい、こちらですね、沙織と雅子の仕事上がりに一杯やってるという配信がありまして、そちらのですね、雅子さんからいただいたメッセージです、は
い、
大好きな漫画、響き小説家になる方法を、会長、この漫画は本当に面白いですよね。仮入部時の響きの問題行動に勉強になるなーで爆笑。ネタバレなしで話すのは難しいですが、次回取り上げる際はぜひ幼馴染の涼太郎との関係性も掘り下げていただきたいですということでいただきました。ありがとうございます。まさこさん、ありがとうございます。
まさこさんです。
はい。
涼太郎との関係はね、
前も僕ちらっと言ったんですけど、涼太郎くんがマジで一番気持ち悪いんですよね。
涼太郎はやばいやつなんで。
やばいやつなんですよね。
涼太郎マジやべえやつだから。
本当はしびきちゃんのストッパー役としているのかなと思って、
ね、
振り回される系のその主人なんかね、サブキャラなのかなと思ったら違うんですよ。あいつも相当来てるんですよね。
涼太郎くんがね、今後一番のネックになる
気がするね。やばいです。あいつ最高ですよね。
部屋中にしびきちゃんの写真貼ってるから、ね。
写真貼ってるし。もうしかもそれもなんかお母さんとかも知ってるっていうのがやばいですよね。
マジやばい。
知ってて何も言わないっていうのがやばいですよね。
本当年少行った方がいいやつ。
本当に、ね、いつかやらかします
よ。ストーカー法かなんかで年少に行った方がいいよ。もうこの時点で。
祖父江先生にね、言われた時にあいつのことどう思ってんだみたいなこと言われた時に、こと細かに今後のスケジュールを全部ちびきちゃんとの今後の人生をこと細かにスケジューリングしてるんで、マジで気持ち悪いですよね。もう今高1で、で高2になって、で高高3の初めぐらいで付き合いだして、高3の冬に初体験をすばし、そしてその後大学に行って、でどこどこに就職して、でそれで結婚して、子供が何人いて、
みたいな、
全部計画つけ
た。あいつその計画ちょっとでもずれた瞬間、あいつ牙向いてくる
ね。そしてその俺と響の関係を邪魔するやつはなんか容赦しないみたいな感じのスタンス、あいつ。最高。
あいつ来るね、今後ね。あいつ今後数字持ってるね。
涼太郎くん数字持ってる。数字持ってますね。いや、だからそういった意味でも、ヒンキーも今後はちょっと目離せないみたいな感じです、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。続きまして、塚さん、ありがとうございます。はい、帰ってきた俺たちの田園少女、
はい。はい、
帰ってきた方ですね。はい。田園少女のコミックのエロシーン部分に、新庄さんが線を張っていたことに対し、ちゃんまつさんの説明だーの一言に爆笑を禁じせませんでした。今回の配信で5回を含む瞬間がありました。もう号泣です。ありがとうございます。
物語上の何かすごい重要なところで付箋が貼ってるのかと思ったら全部エロシーンなんだ
よ。そうじゃない、いや、そういうわけじゃないと思うんですけどね。
何の付箋なんだよ。
どこに貼ったかを全部覚えてるんであれですけど、はい、ちなみにミルク放送局様にリクエストがあるんですが、伝説のクソバカ映画26世紀青年をぜひ語ってほしいです。
あ、全然知らないそれ。
軍の冷凍睡眠実験から目覚めた男が見たものは世界はどう変貌を遂げたのか、ブレードランナー猿の惑星に通じるディストピアものの深い映画です、26世紀青年という時点でだってもうバスのとこと一緒じゃないですか、ネーミングセンスが臨場商法じゃないですか。
あ、結構前のやつなのか。
でも、
あ、そうでもねえな。
21世紀少年あたりだとしたら10年ぐらい前じゃないですか。
見るか。
見ますか。
26世紀青年、はい、はい、いや、ちょ、見てみます、見てみます、
ね、また Z 級特集でやればいいだと思います、はい、はい、続きまして、七海シンプソンさん、
はい、
まだまだあります、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、芸人が得意なモノマネでアメリカ大統領の影武者をする羽目になるデイブは面白い、
あ、はい、
以前のパクリ論と絡めて言うと、本作も類型に沿った作品なのだけど、明らかに本作からも引用したキムタクが総理を演じるドラマのスタッフは知らないと白を切ったらしい。ともあれデーブはおすすめ、はい、
デーブは
デーブ
見てないけど、
はい、
話は聞いたことあります、
ね、デーブって豚のやつじゃないんです
ね。それベーブだ。
あ、ベーブだ
それベーブだ
ちょっとベーブ、
ね、それマッドマックスの監督です。
間違えました。ベーブ、
デーブスペクターですね。
デーブスペクターね。で、伸ばすデーに、あの、ウニ点々のものですね、うん。デーブ。
あ、ちょっとね、デーブ、はい、デーブ気になるね。ちゃんと見た方がいいかもね、これ。
ケビン・クライン、シガニー・ウィーバー、ここに出てるじゃないですか。エイリアンは？
エイリアンは出てないけど、
ここには出てる。デーブには出てる、シガニー・ウィーバー。
でもね、はい、シガニー昔はいい女枠だったらしいからね。
そうですよね。そうっすよね、やっぱエイリアンをあのパワーロードでぶっ倒してからなんか人生高く狂いましたね。
そうそうそう、シガニウイバーに関していい女枠だったことに対してすごい憤りを感じてたことを名古屋で梅次郎さんが怒ってた。
なんですか、なんですか。
あのババアがなんであれがいい女なんだっていう。
いや昔はいい女でしたよ。
いや、そんなことはないって言ってた。俺昔からそんないい女じゃなかったって言ってた。
本当
っ
すか、
うん、
フェイダナウェイとかも、まあ、ちょっと古い話ですけど、フェイダナウェイとかも俺たちに明日はないってことで、やっぱね、サイコキラーをやってからあれですけど、でもチャンプとか見るとやっぱね、いい女ですもん。
いやー、どうか、
ね、
画像
見ました。
画像みんな見て、
エイリアン3のあの坊主頭の、
いや、坊主のリプリーが、それはまあ置いといたです
よ。リプリーがちょっとやっぱり
若い時どうか、 いるだろう、こういう人なんか電車に乗ってるだろ
う。うちの母ちゃんの若い頃そんな感じはします
けど、ね、いや、いいよ、ね、あ、じゃあ美人。いや、これ普通だろう。
いやいやいやいや、いい女枠ですけど、でもやっぱりちょっとあの顔の作りがいかついんで、パーツが強いんで、
ホームベースみたいな感じ。
ホームベースやっぱね、とんがってるんでね、
うん、
各所がね、はい、あ、ちなみに続きがありまして、映画表だけでなく各種作品表、作品語りにとって大事なことは、面白さを伝えること以上に面白くない作品のつまらなさをいかに面白く伝えるかだと俺は思う。作品そのものの良し悪しよりも映画表、作品作り自体の娯楽性を俺は楽しみたい。はい、俺が見た限り映画に関する話でスピルバーグ監督で例えたり、具体例として作品名を挙げるときは100点満点で2億点か0点どっちかしかないという文脈になってる。ただどっちの意味でも監督を愛してるのはすごく伝わってくる。
バレてる。
これあれですよ、
バレてる。
これ我々の
うちらの、うちらの抑えの方程式が
そうですね。あとスピルバーグか三池崇史監督、そうですよね。で100点、2億点から0点どっちか。大体そういう文脈になったんですね。ああ、よく分析されてますもんね。
分析され
てます。いや、でも本当そうなんですよ。もう我々がやってることって、面白さを伝えるっていうよりは、面白くない作品のつまらなさをいかに面白く伝えるか。
うん、
それはでも本当そうだと思いますよ。
そうだね。だって怒ってもしょうがないもんな。
だって素でメタルマン見てみてくださいよ。素でエイリアン対アバター見てみてくださいよ。
素で見れないよ、ほんと。決まってる状態じゃないと見れないもんね。
それを、それネタにどこまでね、あの、お伝えでき、面白おかしく、面白くなさをお伝えできるかというところは、やっぱちょっとね、あの、注力してる部
分。ここまで分析されると思いませんし、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、今回、ナナミシンプソンさん、すごくたくさんいただきまして、ここからナナミコーナーになります。
はい。
この前はゲーム界リクエストでドラクエを提案しましたが、
はい、
漫画界だったらこち亀が聞きたいですね。本編だけで200巻もあって、他に派生もあるので、まともにやったら配信何回分になるんだと聞こえそうですが。
200回だろうね。
はい、本編だけだ200回。
本編200回分だろうね。
はい、ちなみに、田園少女は登場人物の顔が漫画してないので苦手だそうです。
あー、わかる。
でもだったら、ガキデカの山上達彦先生が田園少女を書いてたとしたら、止まりますかって
感じなん
ですか、
うん、無理だね。死刑だね。
死刑こち亀ね、こち亀といえば一巻ね、山上達彦先生の文字に山上達彦っていうペンネームを使ったら怒られたっていう話ありましたけど、どうでもいいですけど、
はい、こち亀やれる、こち亀やれるけど、
やれますけど、なんかやっぱテーマを絞っていかないと、キャラもめちゃくちゃ多いですし、本当マーブルコミックの日じゃないぐらいのキャラいますし、
こち亀の何かのキャラだけで話すんだったらいけると
思う、ね、本田隼人特集とか。
本田はね、結構、あれだ、俺、あの、オリンピックのやつ、
はい、あ、でも、日暮らしでしょ
日暮らし。日暮らしだけで特集だったらできる。
あ、日暮らしだけでね、できますね。
本田は結構、だって、メインキャラじゃん。
まあね、日暮らし、あの日暮らしだったら4年に1回しか出てこないから逆に調べやすいんですよね。本田ってちょいちょい出てくるから。
じゃあ俺日暮らしが新宿ボルボやってよ。
ボルボも結構ね、
ボルボキャラが立ってないんだよな実は。
そうっすね。だどっちかっていうとあの空手のやつにキャラ奪われちゃったやつ途中から、あのときめんも好きなやつに。
ああ痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。名前忘れちゃったけど。
名前忘れちゃったけど。そっちの方がキャラになっちゃったんだよね。
しかもね、
はい、はい、もうちょっといきます、はい、もうちょっといきます。もう完全に時間オーバーしますけど、はい、もうちょっといきます。はい、ナラミンシンプソンさんです。
はい、
ここからずっとそうです。帰ってきた田園少女会でもちらっと触れてるんだけども、ちゃんまつさんってアフロなんだよな。かなり前の配信でそのことは知ってるはずなんだけど、どう俺の脳内での収録風景だと単発の爽やか新庄さんとスキンヘッドのいかついちゃんまつさんに変換されてしまう。
はい、LINE アット登録してもらっていいですか。
はい、そうですね、もう
ちょっと毎週送られてきますんで、
いかにアフロかというのがですね、
はい、
あの、なんか間違って話しかけてみてください、まあ、アルゴリズムに。
でも、はい、そうね、だでもなんか想像してる LINE はベクトルは間違ってないと思いますよ。
はい、
はい、
そうですか、はい、
ベクトルそのもの
は。はい、次のお便り、ありがとうございます。ゲーム界、漫画界で言えば、限りなく黒判定のパクリ疑惑が持たれているクロスハンターの感想を聞いてみて、特にコミカライズは漫画のパクリ疑惑をまとめた方に全ページのパクリ疑惑があった伝説級の問題作と書かれていた。未単行本化なので、ゲームの感想を中心にぜひ、レビューでこれはひどいとはよく聞くのだけど、今の視点に実際にやった人の生の語りを聞いてみたいと。クロスハンターというゲームを原作にした作品があるんですけど、多分知らないと思います。僕も知らなくて調べてやっと分かりました。コミックボンボンに連載されてるみたいですね。なんかあのポケモンの偽物みたいな感じです。
いや、
はい、
ああやべえな。
で漫画の方なんです
けど、ちょっと今あのゲームボーイの画像出てきたけど、はい、やべえな、もうこれ悟空と、ああやばいやばいやばい。
漫画の方なんですけど、そう、悟空のモロパクリなんですけど、コマまでモロパクリなんですよ、構図とか。
でも、
はい、でこのサブキャラもあのドラクエ6のテリーのデザインをそのまま使ってたりですね、のすると、はい、で構図とかほぼそのまんまなんですけど、であのまとめサイトにまとめられたりしてるんですけど、あの画力がそうでもないので、あの完全に劣化コピーですね。
もうこれはでも、
はい、これ見てどうこうっていうか、まあまとめサイトを見てもらえばいい話なんですけど、でもね、ナラミシンプソンさんはゲームをやった感想を聞きたいと。ゲーム版をやってみてほしいと。
ゲームボーイですよ。
ゲームボーイカラーですよ。
ねえよ。
ねえよ。ねえよ。
これでも絵面だけでもいいんだったらどうなのかな。まあでもなんか持ち、なんかやってるメンタリティみたいなのは、はい、多分メアリとなんとかと一緒だと思うな。
あの僕もちょっとそれは思いました、
うん、はい、やってるメンタリティ
メンタリティでしたね、
うん、
正直僕クロスハンターのゲームボーイカラー版を手に入れてやるんだったらセンチメンタルグラフィック
やりたいね。ゲームボーイカラーを、
はい、
平成のこの時期にやるのはマジやべえやつだ
よ。きついっすよこれ。一応あのプレイ動画があるのでそれ見ていただければ。
いやいや、ちんちゃくそれ見てもらっての感想みたいなのもあってもいいんじゃない。
いやー、ちょっと動画の感想、わかりました。
クロスハンターの、
はい、お断りします。すいません。
いやだ
ちょっと、はい、
スタジオボノックかなんかの映画見てもらえれば、
はい、
うん、同じことやってるなってい
うことはわかるのかなと。
はい、
はいはい、続きまして、
はい、
またナラミシンプソンさんありがとうございます。
はい、
ホイチョイ会を聞き返しててちゃんまつさんのなぜこのフォーマットが受け継がれてないのかに激しく同意、
うん、
おバカなほどにテンションが高い明るい映画を作ってほしい、
うん、
時代の閉塞感を描写とか敵には敵の正義みたいな優等生の作品だけでなく、うん、単純な完全懲悪化みたい、うん、はい、ホイチョイ映画のいいところ、イケメンや美女は普通に出てくるけど別にその出演者の顔面偏差値に依存してないこと、
うん、
ミルク放送局の配信聞いて見てるからそう感じるのかもしれないけど、まあ確かにね、
そうですね、
小田裕二とか、
はい、
友よとか。
小田裕二と谷啓が同じぐらいかっこいいって立ち位置にいるもんね。そもそもがね。
そうですね、
もう意味がわかんない。谷啓かっこ悪いんじゃなくて、もう年が40歳くらい離れてるじゃんっていう。
もうそうですね、結構おじいちゃんでしたからね、あの時ね。あとね、まあ、ミポリンとハムの人 うん、と織田裕二の三角関係とかですね。決してそうイケメン
だからどうこう
よ、福山雅治じゃなくていいってことですよ。わかるかな、はいは
い、いやでも本当本当でもそうだな、本当受け継がれてないよな。やるか、
やりますか。
受け継がれてないからやんなきゃいけないのか。
うん、やんなきゃいけないですよ。
これはすぐできるよ。
できますか。
だって同じぐらいやればいいでしょ。
いやそれこそあれ
だよ、スキーに行こう。いや私をスノボに連れてってから
超劣化コピーじゃないですか。
やるよ。
それこそメアリーと魔女の花の。
いやいや、それでみんな楽しんだから、それが。
はい、はい、最後になります。はい、ナミシンプさん、ありがとうございます。はい、配信でバトルロワイヤルものデスゲームを取り上げたことありましたっけ。ないかな。はい、ジャンル話も聞いてみたいし、もしバトルロワ会があるなら映画ポッドキャストだけどあえて原作小説の方を聞いてみたい。確かコミカライズもあったはず。バトルロワですよ、これも藤原達也先生。
バトルロワイヤルの原作は原作、ね、読んだことはある。
小説版ありましたね。これもひどい内容なんですよね。
ひどいっていうか分厚いんだよ。
分厚いし
1センチぐらいあった気がする。
結構ね、読んで胸くそ悪くなるみたいな感じですよ。だって坂本金八のね、物パクリの教師でしょ、あれ。あの、たけしじゃないんですよね。
うん、
うん、だし結構もうえぐいしグロいしなんかね。
ああ、なんかちゃんと読んだな、今日。あれ読んだな、京極夏彦と同じように衝撃なぐらい重かったもんな。
でも京極夏彦先生は、
あの、上下上下みたいな。
僕は好きなんですけど、いや、コミックボンボンみたいな分厚さの文庫本でしょ。
それで開けた瞬間の上下感、上下に。
上下だったり、上中下だったりしますよ。
いやいやいや、その上下に原稿紙があるやつ。
ああ、そう、あ、それは新書版だからじゃないですか。
あ、そう、
あの、新、あの、あれでしょ、あの、百鬼夜行とかでしょ、はい。ありますけど、
バトルは原作でもなんかまあちょっと泣いちゃった記憶はあるけど、
あんま好きじゃなかったですね。あとはコミカライズ版、
コミカライズちょっと読んだかな。
あのヤングチャンピオンとかでやってたんですよ確か。
ははは
すごい古くて、
あ、
うん、なんかネタにされてましたね、ネットとかでも、はい、
探してみると、まあ、映画はやっぱり、はい、まあ、俺たちの藤原竜也が出てますこれでさ、初めてさ、
ね、深作欣二監督ですから
ね。そう、欣二がやって、うん、柴崎幸が出てきたよね。
柴崎幸怖かった、この時の。
あの、鎌持ったやつ誰だって
話だった。怖かった、そう。
あの、鎌持った女誰だって言って。
マジで怖いんですよ、これ。
こっから柴崎幸出てきた気がする。
あと山本太
郎。山本行った
今山本太郎議員ですけど。はい、
柴崎幸はキレッキレだったね、
鎌持って。キレッキレですね。
これは売れると思った
もん、この女。こいつマジで頭おかしいと思いました。
この女売れると思った。
この女売れる。その後の活躍はお察しの通りですね、うん、ご存知の通りですけど、すごいっすよねこれね、はい。あ、ちなみに今日来たお便りです。シャークネードを見てたらしいおかんから、今日の昼の午後のロードショーでやってたらしいですね、テレ東ね。
おかん、
宝石に詳しいおかん。
あ、信者さんのおかんですか。
いや、違う、あの、並みシンプソンさんの、
はい、
宝石に詳しいおかんです、
はい
はい。とんでもない、かっこいい意味でおバカな内容の映画やってると興奮した様子のメールが届いた。どうやらその魅力に気づいたようだ。シャークネード
え、おかんがシャークネードの魅力に気づいたってこと、
はい、らしいっすね気づいちゃった。
全部見せてください。
はい、
はい、
まあ、5まであるんですけど、あれどこまで
新曲見ようよ、
まず新作も見ないといけないですね、うん、見ますよ
新曲は見よう。
シャークネードシリーズやらないといけないですもん、はい、は
い、いや、でもね、あの、牛田さんに借りた、
はい、
あの、シネマ競争曲、
はいはい、
の名古屋映画館革命っていう
DVD、はいはい、
まあ、見たんですけど、その中で、
はい、
やっぱシャークネードのことを、
はい、
このシネマ競争部の福祉アニメ主人公の方は、
はい、
大学で教えてたよ。
大学でシャークネードの素晴らしさを、
やっぱり非常に文化的価値が高い何かな
ん
です
、
はい、何やってんだこいつと思ったけど
シャークネードは本当になんかね、
いや、いい映画だったね、これもね、いい映画だから、まあまあ、番組じゃ番組、泣いちゃったもんな、最後。
サメ映画っていうよりかは、もう、ほんとなんか感動できる何かっていう、
うん、
すごいいっぱい、あの映画中和グリーンのシュンさんとかからもですね、聞かされてるので。
で、シュン、見てないんです
か？いますよ、
うん。見ましょう。
ちょっとね、もう見ないといけないものが溜まっちゃってて、行けてない
んで、ね、
はい。シャークネードを見ます、次は。来週から行ってみます。
はい。
はい。てなわけでですね、ちょっと長々とお伝えしまし
たが、はい、
すみません、もう1時間になっちゃうんですけど、
はい。
はい、こんな感じでお便りを大募集してますんで、はい、 メールでもいいですし、はい、ツイッターでもいいので、よろしくお願いいたします。はい、メールでの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp です。よろしくお願いいたします。はい、
そしてこの1時間ずっと流れ続けてるこの、あの曲、タイトルなんでしたっけ？
はい、クーランドの現実と非現実です。
はい。
はい。
もうね、まるまる流れてたので、あの皆さんの
みんな覚えてくれたかなと、
耳にも染み込まれたことと思いますんで、はい、はい、またね、9月に発売でしたっけ、
そろそろ
そろそろ、
はい、そろそろ発売です。
で、もしよろしければお手に取ってください、はい、てなわけでお便り会やりましたが、
はい、
結局あの2本分のボリュームになりましたよ、上下の分ければよかったですね、30分で、あの冒頭のオープニングトークが
いい話だった
でしょ、いい話ですよ、いい話、安住も読みたくなりましたしね。なんかパックンパックンやってるんですか、どうしたんですか、誰ですか、金魚、何ですか、何か言ってくださいよ。
お疲れ様でした。
聞いてくださった方々もお疲れ様でした、ね。
お疲れ様でした、
はい。ありがとうございます。はい。なわけで、次回なんですけど、どうしましょうか。
なんだろうね。
はい。なんかまた、映画か漫画か。ゲームかアニメを
そうね
やりたいと思ってますけ
ど、ね、
はい、はい、また何か決まりましたらご連絡をします、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、というわけで今回も相手の人感とちょっぴりネッチを送りました、東京ミルク放送局番外編、
はい、
はい、ここまでのお相手は新庄優希と
ちゃんまつ2016でした、
それでは皆さんまた来週。